はい、始まりました歴史の時間、
はい、
はいはい、始まりましたラジオ番組歴史の時間、はい、この番組は、現役の高校の教員である、日本史担当の私柳井と、
はい、世界史担当の田中です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあね、緩く軽くざっくりとね、ラジオやっていくっていうことで、
はい、
まあ、近況なんか聞いてみようかなと思うんですけども、
はい、ざっくりやってるんですけどね、なんか変化が起きてて。
変化、
はい、今ちょっと僕の手元でね、うん、まさにこの場で変化起きてるんですよ、
う
ん、
というと、
柳井さんが渡してきたこの原稿のね、うん、文字数とかね、うん、なんかだいぶ充実してきちゃってるなっていうね。
あー、なるほどね。
あれ、もうちょっと僕ね、この間ね、アレキサンダーで行き当たりばったりざっくり、うんうん、もうぶつかって止まっちゃったんでね、
うんうん、
いや、これ見てね、なんか申し訳ないなっていうね。しばしば言ってますけどね、このセリフ申し訳ないって、ね、
いやいや、もうね、力入れてやっていくっていうことでね、
力入れてますね、我々ね、ね、
うん、もう我々もね、成長していきますので、
成長していきましょう。いや、はい、もう原稿はね、もうだいぶ進化しましたね。
はい、あとはもうね、本編のしゃべりということで、
しゃべりと、あとはそこですね、
はい、
いかにお伝えするかっていうね、
はい、
はい、
ということで頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、そしたら今日のテーマはですね、
うん、
鎌倉時代に迫っていこうかなと思いまして、
はいはい、
来年の大河ドラマなんですけど、
はい、
何がこうテーマかご存知ですか？
いや、もう実はさっぱり分かんないんですよ。去年のも実は僕分かんないです、
う
ん、
ああ、そうですよね。意外に、まあ、大河ドラマってね、歴史の教員見ないからね、
うん、
意外に、
まずいのかな、まあね、分かんないですでも、
うんうん、で、来年のね、大河ドラマが鎌倉殿の13人って言って、
はい、
鎌倉幕府のね、政治家であるね、うん、北条一族、北条義時っていう人がね、主人公になってます。
ああ、そうですか、う
ん、北条義時は、人気俳優の小栗旬と、
あ、ね、うんうん、
で、有名なね、尼将軍の北条政子は、はい、小池栄子が、
ああ、そうですか、
ね、務めることになっております。
うんうん、まあ、強い女性っていうイメージなのかな、うん、
そうですね、
うん、
ということで、いい国作ろう鎌倉幕府なんていうふうに言われる、
うん、
源頼朝、
うんうんうん、
でもいいんですけど、まあ、ちょっと変化球ということで、
うん、
今日は、北条政子を取り上げたいと思います。
なるほど、
はいはいはい、ということで、今日から始まります、鎌倉スペシャル。はい、うん、ということで鎌倉スペシャル第1弾は、
うん、
尼将軍北条政子、
出ました
ね、見ていきたいと思います。
はい、
北条政子って言ったら何かこうイメージとかってあります？
いや、まあ、お説教ですよね。
うん、
おい、恩を忘れるなと、戦えと。
なるほど ね、
幕府ピンチの時のね、
うんうん、
あれ小学校の教科書とかにもなんか載ってたような。
あ、そうそう、よく ね載ってるやつですけども、うん、確かにね、その鎌倉幕府のピンチの時に、
うん、
こう名演説でね、
うんうん、
幕府をまとめた尼将軍と、
はい、私は強いわよっていう、ね、うんうん、感じ。
それが多分ね、一番有名なエピソードだと思うんですけど、
うん、
実はね、ロミオとジュリエットばりの大恋愛してるんですよね、
鎌倉で。
うん、鎌倉で。
おお、そうですか、うん、
ね、ちょっと
カタカナ出ちゃった。
そうそう、うん、ね、おしゃれ感感じませんけどね、鎌倉っていうと、ね、
うんうん、
実は、まあ、そんな話もあります。
はいはい、
そんな、北条政子、ね、うん、鎌倉幕府の初代将軍だったね、頼朝にとって一体どういう存在だったのかっていうのをね、
うん、
見ていこうと思います。
うんうん、
ということで、まずは政子と頼朝が結婚した頃、
うん、
頼朝ってどういう境遇だったのと。
はいはい、
これね、意外に知られてないんですけど、頼朝って鎌倉幕府開く前って、日本最悪の犯罪者だったんですよ。
犯罪者、
うん、当時は。
そうなんですか。
うんうん、兵士が全盛の世の中で、
うん、
そんな兵士に逆らって島流しにあった男なんですよね。
なるほど、
源頼朝っていうのは。
なるほど、
うん、
逆賊ね。
そうそう、逆賊、
うん、
ね、
うんうん、
平家とか天皇家に兵を向けたっていう逆賊で、
うんうん、
まあ、正直頼朝以外の源氏一族って、まあ、ほぼ全滅のようなね。
あ、そっか、平家は天皇家と結びついてたからね。
そうそうそう、
もう本当に逆賊だ。
そうそうそう、
うん、
それでもう源氏は壊滅状態で、まあ、そんな中頼朝も本当だったらね、
うん、
兵士によって処刑されるわけですよ。
うん、
だけども あのライバルだった平の清盛っていう人のね、
はいはい、
あのママ母の池の善にっていうおばあさんがいるんですけど、
ええ、
そのおばあさんが頼朝を見て、
うん、
私が昔小さい頃亡くした子に似てると、清盛やと、あの子を助けてあげてって言って、実は処刑を免れて、あの今の
そういう、
うん、
なるほどね。
そうそう、それで今の静岡県伊豆の国っていうところに島流しになってたんですよ。
ああそうだそうだ、島流しってね、うん、そうだそうだ、そんな話ありましたね、うん、
ただその、まあ、日本最悪の犯罪者っていうことは変わらないわけですよ、
うんうん、
まあ、そういう人と21の時に政子は出会い結婚します。
お、
頼朝31歳の頃ってことで、ね、頼朝の方が年上なんですけども、
うんうん
うん、はい、じゃあそんな政子の一族である北条一族、
うん、
これ一体どういう一族だったかっていうと、
うん、
実は罪人頼朝の監視役だったんですね。
はいはいはいはい、うん、
囚人としてね、静岡に来てた頼朝を監視する役を兵士から与えられていたわけですよ、う
ん、あ、そんな感じなんですか、
う
ん、
だからね、もう変なこと言うと、もう牢屋に入れられてる、
うんうんうん、
頼朝と、うん、それを監視する北条氏の娘が恋に落ちちゃう。
ああね、
そういう意味で絶対にね、結ばれてはいけない。
なるほど、
うん、ロミオとジュリエット状態だったわけですよ。
確かに、うん、禁断の恋愛ね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、ね、まあそんな風にね、障害があったからこそ逆にね、恋っていうのは燃え上がるものだから。
ああ ね、はいはいはい、はい、
そんなじゃあ政子とね、頼朝が結婚が、うん、にたどり着くまでね、うん、一体何があったのかと、
うん、
ね、実はね、政子の父親の時政、
うん、
ね、まずいなって思います。
いや、重いでしょうね、
うんうん、息子をねたぶらかしやがってと、あの頼朝とかいう若造がと
、うん、
ね、まあ今ね、天皇家の話でも、
うん、
眞子さんと小室圭さんの結婚で騒がれてますけど
はい、はい、
ね、まあ、娘の幸せを思う気持ちはね、北条時政も一緒でしょ
う、うん、
ね、ということで北条時政、
うん、ね、やめよう犯罪者はね、
うん、そうそう、
うん、
犯罪者との結婚をやめさせるために、
うん、
政子に別の男を用意して、
うん、
ね、結婚させます。
それがいい、それがいい、
うん
うん、
で普通だったらそこで、まあ、頼朝は終わるわけですけど、
うん、
ね、ここで終わっちゃ鎌倉幕府開かれませんから。
確かに、
ね、うん、ここでやっぱり政子ですよ、ね、
うん、
親からね反対されればされるほどその恋燃え上がるわけですよ、ね、結婚相手の館にね政子半監禁状態だったのに、
うん、
それをね、その包囲網を脱出して抜け出して頼朝のもとに大脱走ですよ。
お、
ね、そして二人は再び結ばれると。
なるほど ね、
で時政も、うん、ここまで政子が本気なら認めてやらんといかんなと、娘の幸せをね、祈る意味もあったんでしょうけど。
なるほど、それもまたすごいですね、
うんうん
うんうん、
そう、まあ今はね大犯罪者頼朝ですけど、
うん、
まあ世が世ならその兵士を倒したのは源氏であったなら、
うん、
頼朝ってのは源氏のプリンスで、
ね、うんうん、
世が世なら日本最高権力者の一人ですよ、
うんうん、
だからもうかけようって思ったんでしょうね、
うんうんうん、
兵士じゃなくて源氏が権力を取り戻すことにと、
うん、
ね、まあ、そういう意味でやっぱ大人時代の政子、頼朝をね見初めた政子もそれを認めたね時政も偉い人だなと思うんですけどね。
確かに、
うん、
なるほどね、大恋愛の末だったんですね、うん、2人ともね。
そして、まあ、結びついた2人ね、
うん、
まあ、結婚してからの政子っていうのは、まあ、ビシッとした演説決めたイメージとね重なるように、うん、まあ、非常に鬼嫁でした、ね、
出た、
そう、鬼嫁
イメージ通り、
うん、
うん、
鬼嫁政子対プレイボーイ頼朝って感じです、
うん、あ、遊んじゃうんだ頼朝は、うん、
頼朝ってねすごいモテるんですよ。
あの肖像画通り、あれ肖像画ってあれ通りなんでしたっけ。
あれはね、うん、最近では別人じゃないかっていうふうに言われてるんですけど、
なんかそんなんあるんですよね、うん、
ただね雰囲気はあんな感じだと思うんですよ。
あの肖像画とりあえずかっこいいもんな、
うんうんうん、頼朝ってその14ぐらいまでは京都で育って、
うんうん、
いわばもうシティーボーイなわけですよ。
ああね、
うん、で清和源氏のプリンスだから家柄も申し分ないんですよ、世が世なら、うん、それが 伊豆静岡県ね、うん、まあ片田舎ですよ要するに。
なるほど。
片田舎に島流しされてきて、
うん、
それはそんなシティボーイでね血統のいい男が少し声かけりゃ、うん、もう田舎のね女の子なんてすぐなびいちゃいますよ。
あ、まあちょっとね危ない匂いもねあるしね、うん、ちょっとそれも魅力っていう、ね、
うん、そうそう、ね、うん、禁断の恋って魅力もあったと思うんですけど、はいはい、まあ結局ね、政子と結婚して政子がね最初の子供を妊娠してる時に、
うん、
あの頼朝がね愛人に、ね、非常にご執心だったっていうのバレちゃいます。
あ、それは、それは悪いことですね、うん、それは悪いです。
まあ頼朝からしたらね多分貴族の間では一夫多妻制って普通だから何ともないと思ってたのかもしれないですけど、
なるほど、
まあ、政子からしたらねもう嫉妬深い女性だったみたいですから、うん、ね、あの子供を出産してね、無事出産したその3ヶ月後に家臣に命じて愛人の館をハンマーでねボコボコにぶち壊しに行くというねで頼朝も最初はね怒るんですけど、あの浮気してる自分が悪いっていうね負い目があるから、うんうん、政子に直接言わずに実行犯だったね、うん、牧野宗近っていう武士にお前何やってんだよって、
そのハンマー係に、
そうそう、ハンマー係にあの叱りつけるんですよ。ほしたら政子と父親である時政が2人揃って、ね、うん、そんなこと言うなら実家帰らせてもらいますっつって鎌倉から、
強い強い、
そう、ね、神奈川の鎌倉から、ね、伊豆の国にあの実家帰りしちゃうんですよ。
へ、
ね、そうなったらもう頼朝謝るしかないじゃないですか、
うん、
ね、まあたとえねその鎌倉幕府開いた頼朝といってもね、うん、やっぱり北条氏のサポートなしだったら幕府の運営もできなかったから、
うんうん、
やっぱねそれだけ政子と北条氏ってのは大事な存在だったわけです。
いや、そこでも出るとこ出とかないとね、
うん、
北条親子もね、
そうそうそう、うん、ね、
そのハンマー係はちょっと気の毒でしたけどね、
うん、そうそうそう、
ね、板挟みにあっちゃってね、
うん、まあ言われたらやるしかないですよね。
言われるしかないからね、
う
ん、
そうそうで、そんな頼朝との、ね、結婚生活もねあんまり長くは続かないんですよ。
ああそうなんですか、
うん、実はあの頼朝っていうのは、うん、不慮の事故でね亡くなっちゃうんですよ急に。
あ、そうですか。
うん、ね、
突然の死、
うん、確かね40代ぐらいで、
うん、若いんだな、
う
ん、
そうそう、まあその武士が落馬の原因で亡くなるっていうのは感覚的にはね、
うん、
メジャーリーグベースボールの大谷翔平がキャッチボールの練習中にボールが頭に当たってそのままなくなっちゃうみたいな、普通に考えたらちょっとねありえない感じの事故死なんですよ。
ああだから陰謀があるってことですか。
いやこれはね、なんかこう、まあ実際にはこう脳一血だったんじゃないかとか言われてるんですけど、実はこれはね平家の呪いじゃないかっていうふうにね言われたりもするんですよ。
なるほどね、ちょっと考えにくいからね。
そうそう、で頼朝が落馬で不審な事故し、
うん、
でその後を継いだ源頼家、
うんうん、
これはね、うん、北条氏の言うこと聞かなかったってことで、
うん、
北条一族の手でねあの抹殺されます。
あ、なるほどね、怖い、うん、怖
っ。そう、そして三代将軍の実朝っていうのがいるんですけど、
うん、
実朝はこれまたね源氏一族のねあの自分の甥っ子にね暗殺されちゃうんですよ。
へー、
だからもう呪われた一族じゃないかななんていうふうにね思うんですけど、ね、まあ、こうして源氏将軍の地は断絶してしまうと、
うんうん
うん、後継ぎいなくてね、
まあね、頼朝がもっと長く生きてればっていうのは、うん、
違ったでしょうね、
違ったんでしょうけどね、うん、
で正直ねあの将軍いないんでじゃあ誰が将軍するかって言ったら、
はいはい、
あの北条政子が尼将軍としてね幕府を引っ張っていくわけですよ。
もう出家しちゃってるんですか。
そう、うん、そう、頼朝が亡くなった後に出家して、うんうん、
あーね、
でちょうどその20年後にね源氏将軍断絶なんですよね。
あ、
で一応ね朝廷からその藤原氏を将軍に連れてくるんですけど、
うん、
まあ、その時にはまだそういうねよそからやってきた将軍に従うっていう気持ちにも御家人になれないから、
うんうん、
まあ、尼将軍の政子の命令を聞くっていうそういう状況なんですね、
うんうん、
ただその御家人的には頼朝公もねその子孫もいなくなったと、
うん、
これから俺たちは誰に従っていけばいいんだって感じでこう動揺するわけですよ、
はいはいはい、
幕府を支える御家人たちが、
うん、
そんな鎌倉幕府のピンチこそ 朝廷のチャンスっていうことで、
うん、
朝廷の後鳥羽上皇っていう人がね、
人は吹かしたいからね、
そうそう、うん、幕府を倒せっつってね、うんうん、兵を挙げます。
貴族をないがしろにするなって、まあ、いつも思ってたでしょうからね。
そうそうそう、う
ん、
これがね承久の乱っていう、いわば鎌倉幕府史上最大のピンチですよ、
うん、
で鎌倉幕府の御家人たちがね、もうみんなでやばいよやばいよ状態、
うんうん、
どうしたらいいんやっていう時に北条政子が名演説をぶつわけです。
はいはいはい、
ね、皆の者と、ね、よく聞け、うん、聞け、これが最後の言葉であると、
うん
ね、頼朝公が将軍になって鎌倉幕府を開いてから、ね、お前たちの立場は大きく変わったはずだと、
うん、
それ以前は、ね、貴族や天皇から犬頃のように、
うん、
番犬のように扱われた、うん、それが今では京都御所を警備し土地をもらい武士として立派にやれていると、
うんうん、
そんな頼朝公の御恩は、ね、山よりも高く海よりも深いと、
うんうん、
今そんな頼朝公が作った幕府を朝廷側が打ち崩そうとしていると、
うん、
お前たちこのままでいいのかと、
うん
ね、鎌倉幕府を守ろうとする者は、
ね、
これに従って京都の朝廷と戦えと、
そういう意味だったんですね。
そうそうそう、
うんうん、
ね、でその結果御家人たちがね、雨降って地固まるじゃないけど、
うんうん、
強く結束して、朝廷軍と戦って勝利を収めるわけですよ。
なるほどね、
うん、
やる気とか結束とかね、昔の戦争って結構一番大事ですからね、
うん、そうそうそう、そういうのがね、うん、でその勝利によって鎌倉幕府の支配は安定と、
うんうん、
でその後100年ね、鎌倉幕府の支配が続くことになるわけですよ。
なるほど、
うん、まあ、こんな感じでまとめると、まず在任時代の頼朝を見初めた、
うん
ね、そしてプレイボーイの頼朝を一族でね、支えていったと、
うんうん、
そして頼朝が死んで源氏将軍断絶後は尼将軍としてね、
うん、
御家人たちをまとめて幕府の危機を乗り切った、
うん
ね、まあ北条政子がいなければ鎌倉幕府の歴史っていうのはきっと終わってたと思うんですよね。
そうでしょうね、今の話だったらね、
うん、そうそう、そういう意味でやっぱ能政子能頼朝っていうかね能北条政子能鎌倉幕府みたいな、
うんうん、
そういうね重要な人物
だと、すごい人だったんだな、
うん、思うんですけども、
うん、
どうでしょうか。こんな感じでね、この番組はまあ緩く軽くざっくりと、
はい、
というのをね、コンセプトに歴史について語っていきたいと思っております、
はい、
ね、ということで今回鎌倉スペシャルだったんですけれども、うん、ね、次回も引き続きね鎌倉スペシャルを続けていきたいと思ってますので、もしよろしければこれからもお聞きください、
はい、
いいですかね。
いいですね、まあ、小池栄子さんのね演説に期待と、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、楽しみですね、
うん、もうね、気を取るごとにね、いい女にな
っている
人ですよ、ね、
聞いてもらいたい、
はい、ということで、今日はここまでにしときましょう、
はい、
それでは皆さんさようなら。